私今回4件ほどご提案を申しております。まず1点目は壱岐市の庁舎建設についてということで載せております。まず庁舎建設検討委員会の菊室会長ほか16名の委員の皆さん方には敬意と感謝を申し上げたいというふうに思っております。市長は今回の行政報告で壱岐市庁舎検討委員会の関係について述べられております。壱岐市庁舎検討委員会につきましてはこれまで4回の会議が開催されておりますが、現庁舎の現状と課題、新庁舎建設の必要性、新庁舎整備の基本理念、新庁舎の機能及び規模等について協議を行われております。今後これまでの協議がさらに深まるものとともに、新庁舎の建設場所、現庁舎の活用議論が進められ、26年3月には答申がいただくという、そういう行政報告をされております。私は、市長のこのことについて、建設ありきの感がしてなりません。というのは、現庁舎の庁舎、あるいは支所、事務所の機能をどのようにするのか、今まで通りするのか、今の分庁方式をやめて一本化にするのか、そうなると住民との不便が生じてきますが、その対応をどのようにされるのか、本庁舎建設の財源は何か、合併特例債を利用するならば、平成30年までには建設する必要があるというふうに思います。現在進行中の庁舎建設検討委員会の協議内容につきまして、答申が出るまでなかなか詳細については難しいと思っておりますが、できる範囲で、我々議会、そして一般住人にも報告してよいのではないかというふうに感じております。住民の方の一番心配を関心事は本庁舎の建設場所ではないかというふうに思っております。マスコミではいろいろな情報が飛び交わっておりますが、いろいろな角度から住民の利便性を優先して建設されることと思っております。私の試案でございますが、今日の政治情勢から見て、国の権限以上が地方に及んでおるという、そういう中で、国は県へ、県は市町村へという、そういう権限以上が多岐にわたっておりますし、これからも増えるだろうというふうに考えております。現在石田市長におきまして県とのワンフロー化が実施されております。そういう中で今の振興局の建物を見ますと、43年に振興局が建っております。かなり古い。そういう中でですね、私は県と市の合同庁舎、あるいは併設、そういうのができないかというふうに考えております。新興国もあと十数年したら建て替えが来るわけでございますので、それと、事務的な利便性、そういうのを考えた場合に、良くないかという、そういう私のですね、試案でございます。分庁舎の、各庁舎の問題だけでなくてですね、私は子どもたちの学校、小中学校の校舎もかなり古い、40年以上経っているという中で、これをどうするのか、私は壱岐全体の公共施設のあり方、これを検討する必要がですね、出てくるんじゃないかというふうに思っております。午前の宇瀬議員の質問にありましたように、遊休資産の関係等も出てくるわけでございますが、 我々議会としてもですね、最終の議決権ではなくて、答申をですね、出る前に、先ほど言いますように、話ができるところは話をしていただいて、そして我々議会としても特別委員会等を設けながら、設ける必要があるんじゃないかというふうに思っておりますが、市長は今日までの検討委員会の内容、報告ができればお願いをしたいというふうに思っております。
はい、呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
3番、失礼しました。呼子好美議員の、ご質問にお答えをいたします。市庁舎建設について、建設検討委員会の協議内容、答申の時は建設ありきではないのかということ、それから、本庁市庁事務所の機能を廃止するのか、存続か、あるいは県との併設はどうか、壱岐市全体の公共施設のことを考えたもの中で、やらなければいけない。また、答申が出る前に、議会としていろんな検討、研究をしたいということでございましたけれども、本年5月27日に、壱岐市庁舎建設検討委員会を立ち上げました。これにつきましては、合併特例債の対象期間が5年間延長されたことを踏まえて、市民サービスの向上、事務の効率化、庁舎維持管理経費の節減、施設の老朽化、原子力防災対応など、新庁舎建設について検討する時期が来ておると考え、本委員会を立ち上げました。このことについては、今まで申し上げてきたことでございます。その中で、学識経験者、各団体等の代表者等、公募委員を含め、計17名の委員を選任し、長崎地域政策研究所、研究所長の菊森厚文委員が会長に選任され、会長宛に新庁舎の基本構想案について諮問を行ったところであります。その内容といたしましては、先ほど申されましたけれども、現庁舎の現状と課題、新庁舎の建設の必要性あるのかないのか、ですから決して建設ありきではございません。2、その次に新庁舎整備の基本理念、新庁舎の機能及び規模、新庁舎の建設場所、現庁舎の活用でございまして、平成26年3月までに答申をいただくことといたしております。これまでの会議では、本庁分散方式、各庁舎に各部があることによる弊害、現庁舎の老朽化、原子力災害等を想定した防災拠点施設としての条件などの課題を挙げ、これをもとに市民皆様にとって利便性の向上、行財政運営の効率化、合併特例債の活用、防災拠点施設としての必要性など協議され、また新庁舎を建設することのへの方向性が出されたところでございます。また新庁舎整備の基本理念といたしましては、誰もが利用しやすい庁舎、市民の生命身体財産、そして安全安心な生活を守る防災拠点としての庁舎、環境に配慮した庁舎、壱岐市の特性を生かした庁舎、市民参画の拠点としての庁舎を挙げ、新庁舎の構成、機能、面積、庁舎建設に関わる事業費と財源、建設時期について協議がなされております。これらにつきましては、庁舎建設検討委員会会議終了後に、会長、副会長による記者説明が行われ、ケーブルテレビにおいてもその内容が放送されておるところでございます。現在の本庁、市庁、事務所につきましては、今後委員会の中で、現庁舎の活用について議論がなされることとなっております。この答申を受けて、庁舎建設について、様々な面で判断したいと考えておるところでございますが、今日までの会議の内容を申し上げますと、第1回が5月27日、この日は、市職場の交付、諮問、各庁舎の経緯、財政状況等の説明を行っております。第2回が7月4日、現庁舎の現状と課題、新庁舎の必要性、 新庁舎の整備の基本理念について協議が行われております。第3回が7月23日新庁舎の機能及び規模についての協議でございます。第4回は8月23日新庁舎の機能及び規模、新庁舎の財源に関する試算、壱岐市の財政状況、新庁舎の建設時期について協議が行われておりますが、9月26日に第5回が予定されております。協議内容については第4回と同じだということを お聞きをいたしております。そして第6回が10月25日に予定されております。先ほど陽光議員おっしゃいましたが、私はこの検討委員会には白紙の状態で検討項目を挙げまして、その内容について白紙の状態で本当に生きるためになる、こうしたが一番いいんだという、そういった協議を期待をいたしておるところでございまして、先ほど横行議員おっしゃいました、県との併設、域全体の公共施設との関連、そういったものも私は議論されると思っておるところでございます。また答申が出る前に云々ということについては、私としては慎むべきだという考えを持っております。
以上。
はい、横議員。
新庁舎建設というそういうことですが、失礼ですが、現在の各支所の築年数をちょっと調べてみました。ゴムラ庁舎が、本庁舎が昭和50年建築、勝本が昭和48年、芦部が55年、昭和55年、石田が47年ということで、芦部が一番新しいところで、古いのが石田という、そういうふうにこうなっております。それと合わせまして、各事務所が、例えばゴムラへ行きますと、6つの事務所がございます。これはほとんど46年、47年の建設ということでございますが、この事務所につきましても、併設しているのが保育園、幼稚園、そういう、兼ね合いが出てくるわけでございまして、この支所、あるいは事務所についてはですね、解体するのか、どのようにするのか、もし、検討委員会の中でもそういう話が出ておればですね、ちょっとお聞かせ願いたいなというふうに思っております。
はい、白川署。
事務所等につきましても、現庁舎の取扱いということで、検討の中、諮問の中に入っているということでございますけれども、未だその点についての検討までには至っていないというところでございます。また事務所等、先ほどおっしゃいますように、保育所等、僻地保育所等との併設もございます。これはまた養蜂一元化の中でもその辺を話していくことになるかと思います。いずれにしましても事務所につきましては現庁舎の取扱いというところで協議をするということになっております。
以上。
はい、陽子議員。
投資の中で、分譲方式じゃなくても一本金するんだという、そういう、答申が出た場合に、市長はその通りにされるのかどうか、最後にお願いします。
はい、平川市長。
横議員のご質問をお答えします。答申というのは一つの大きな意見だということでございまして、ご存知のように、市の事務所というのは議会の3分の2の特別議決もいります。またその前に私はさまざまな面から考えて検討してですね、 ご提案を申し上げるということになるかと思いますし、その諮問内容につきましては、これは私は市民全体にですね、やはり問うことも一つの方法ではなかろうかというふうにも考えておるところでございます。
以上。はい、横井議員、
この決定については、市民が十分納得するそういうことをですね、決定の方向でお願いをしたいというふうに思っております。それでは2点目でございます。特養ホームの関係建設についてでございます。この件につきましては、当初は24年3月には完成するそういう予定でございましたが、大震災そして、津波等によりまして大きく様変わりをしたところでございます。その後この特養ホームにつきましては、あまり意見といいますか何も出てこんわけでございまして、どのようになっているのかということで一つは心配しておりますし、この件について建設場所そして地元住民に説明したのか、そういうところはもしもうはっきりしておればお願いしたいと思っておりますし、私は従来の建設予定地、ここに液状化対策をすればできるんじゃないかというふうに思っておりますし、その方がもう設計もできておりますし、お金もかからないということを考えております。それと経営形態については公設民営化の百姓されるのかどうか、そこのところをお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
横行議員の2番目のご質問、特別養護老人ホームの建設についてということでございます。議員ご指摘のように、特別養護老人ホームの建設につきましては、3.11 大震災及び、消防法のクリアによりまして、現在まで、凍結の状況にあるところでございます。しかしながら私は、特養の建て替えについては、湯の本地区に建てると、いうことを言明をしておったところでございます。その後建設工法を検討する中で、伊佐富市地区から今年の2月特養ホームの建設は湯の本地区へ早急な建設についての要望が提出されたところでございます。その候補地として当初計画の特養ホームの下の埋め立て地と伊佐富市幼稚園の横の勝本ゲートボール場の2カ所が候補地として要望され、できれば震災での津波対策、液状化対策がクリアできる湯の本の高台でもある勝本ゲートボール場を候補地としてお願いがございました。今年度、地質調査が必要なことから、当初予算において調査費を計上したところでございます。私はやはり湯の本で、建てるということを決めておりますので、地元が要望される場所が一番いいという一つの考えから、現在、勝本ゲートボール場を候補地として、今年の4月25日に地質調査実施に向けての説明会を湯の本地区で行ったところでございます。地質調査を5月から8月までの後期で実施したところでございます。湯の本の説明につきましては、8月で完了いたしましたので、まずその結果について近日中に議員皆様に説明を申し上げ、ご協議申し上げたいと考えております。その後伊佐富市地区への説明を行いたいと思っているところでございます。当初計画しておりました、場所の液状化対策につきましては、事業費が安価にできるのではないかということでございますけれども、計画時に地質調査を行いました。23年2月でございますけれども、その調査資料をもとに液状化対策の概算見積もりを取りました結果、 建設地のみ、建屋分のみなどの対策費が約1億円でございました。避難時に必要な道路等の液状化対策を考えますと、さらに対策費が増加いたします。そういったこともありまして、地質調査の結果が良ければ、地元が要望されている高台での建設をと考えているところでございます。また、経営形態は公設民営化で100床規模かということでございますが、経営形態につきましては、当初、多少施設でなければ、生活保護の方々が入居できないということ、一つ、ことが一つ。で、もう一つは、多少施設では、ユニット式でなければ、国の補助が出ないということもございまして、多少施設を導入するならば、やはり公設民営でしかできないという判断から、公設民営ということを申し上げておりましたけれども、法の改正によりまして、事業者と市のが補助を行うことで、ユニット型にも生活保護の方が入所できる法改正がございました。従いまして、そうなりますと生活保護の方も施設に入れるわけでございますから、今進められております、そして補助金がつくユニット型で、行きたいなと思っておるところでございまして、そうなりますとあえて公でしなければならないという理由もなくなるわけでございまして、民設民営も視野に入れまして今後検討をいたしたい、今後の壱岐市の財政事情も考えまして、議員皆様と委員会あるいは全協会等でお話を申し上げたいと思っています。どういう経営形態が適切であるか見極めた上で判断していきたいと考えております。当初の計画通り100床規模で計画いたしまして、他に20床のショートステイ、これは今回は障害者のショートステイも含めたところで計画いたしたいと思っております。着工につきましては経営形態、建設規模によっては開発許可も必要かもしれません。その他各種手続きに長期期間を要しますので、はっきりした着工の時期が回答できませんけれども、できるだけ早い時期にとは考えております。議員皆様のご理解をお願い申し上げます。
以上。
はい、横川議員。
かなりこう液状化にこうお金がかかるなというふうに今実感したわけでございますが、まあ、地元が高台にというそういう要望であればですね、私は仕方ないかなというふうに思っておりますが、当初の計画地についてもですね、無駄にならないように何らかの施策をですね、お願いをしたいというふうに思っておりますし、まあ、今市長は公設民営じゃなくて、民間というもですね、対象になるという、まあ、そういう話でございますので、要は待機者がかなりこう待機しておるということもですね、一つ考慮に入れていただいて、やっぱ早急にどちらにしようですね、建設をお願いしたいというふうに思っております。まあ、できれば着工の時期がいつ頃になるのかですね、次回場所等について議会に報告されるということでございますから、まあ、それまでに分かればお願いしたいなというふうに思っております。実は昨日の夜ニュース20で、この特異ホームの放映があっておりましたが、まあ、100床規模をもう小さくして20床とか10床とかそういう分散型でやっておるということですね。新潟県の長岡市がそういう取り組みをしておるということで、やっぱ近くの自分の育ったそういう近くがいいんだというそういう発想でちょっと変化がしておるということが昨日放映であっておりましたが、まあ、そういうのを参考にされればというふうに思っております。それでは次の3番に行きたいと思っています。3番については、6次産業化の取り組みでございます。 まあ、安倍政権がこの前話が出ておるのは、来年4月からの消費税の 8% 値上げ、これを10月に決断するという方向でございますから、多分値上がりがするんじゃないかというふうに思っております。まあ、その中の 2% 部分を経済対策に充てるということがですね、言われておりますので、まあ、そういう対策の中で、こういう6次産業化とかいろいろな事業がありますが、まあ、そういうのを積極的に取り組む、そういう必要があるんじゃないかというふうに思っておりますが、この農林水産商工連携によるですね、雇用の拡大に私はつながる事業だというふうに思っていますし、まあ、現在、壱岐の一次産業はもう高齢化が、まあ、農業でも水産でも大ございまして、まあ、量は取れない、収益も少ない、そういう中 ですね、大変こう苦労をしております。こういう6次産業化で私は付加価値を作って、そして販売する、そういうことをですね、市としても、まあ、指導する必要があるというふうに思っていますが、まあ、以前もこういう質問をして、市が積極的に乗り出してほしいという、そういうこともですね、言いました。私の知った範囲で、6次産業化の成功しておるですね、島根県の隠岐という島がございます。ここは、親元は建設会社でございまして、建設会社しながら、和牛の繁殖100頭と、肥育を300頭飼っております。で、これを東京にですね、販売しておるということで、沖生まれ、沖育ち、沖牛という、そういう形でですね、販売をして、まあ、成功しておるというのがございます。そして、ここで新たに、やっておるのが、急速冷凍、魚、あるいは、他のでもやっておりますが、急速冷凍をですね、やって、それを販売しておるという、そういうことが出ておりまして、この急速冷凍については、細胞を崩さない、そういう急速の35度から40度あるそうでございますが、まあ、それを活用してやっておるというのがですね、まあ、出ておりました。まあ、近くでは、呼子の漁協、そして天草、あるいは熊本のですね、玉名、ここは農協がやっておりますが、農協の野菜、果物、そういうのをですね、急速冷凍しながら、旬のやつを、消費者に与える、そういう取り組みをしております。まあ、極端に言いますと、壱岐の握り寿司、これも急速冷凍して、それを東京のお客さんに提供できる、そういうですね、画期的な、こういう施策でございますから、まあ、こういうのを積極的に取り組んで、いっていただきたいというふうに思っておりますが、まあ、市長の考えをお聞かせ願いたいと思っております。
はい、白川市長。
横子議員の3番目のご質問、6次産業化の取り組みについてでございます。雇用の拡大と取得の向上を図るためには、農漁業者は生産だけでなく、加工、販売を一本化する、いわゆる6次産業化が進められておるところでございます。6次産業は、農水産業と商工業がマッチングしたものでありますから、基本的にそれぞれの産業の活性化と、相乗効果をもたらしまして、雇用の拡大につながるものでございます。本市におきましては、農産物、水産物、それぞれに農協、漁協等の生産者団体のご協力によりまして、6次産業化が図られております。また、本年度から地域おこし協力隊として活動している天産後継者、雑穀古代米ブランド化支援担当の両隊員におきましては、各組織、農事組合法人春の辻におきまして、本市の農水産物を活用して、新たな商品を開発することにより、6次産業化を進める取り組みを行っております。農業関係につきましては、壱岐市農協加工部会、壱岐柚子生産組合、農事組合法人春の辻、体操ファーム等が生産加工販売を行っており、安全安心な食べ物を届けようと努められておられます。また直売所での農産物等販売によりまして、地域農業の活性化を目指し、農産村における雇用の創出と所得の向上を図っており、 一次産業並びに地域の活性化に貢献しているものと思っております。今後は壱岐産の新鮮な野菜、加工部会等の製品につきましても、他産業と連携した新たな商品開発に取り組み、壱岐産ブランドとしての確立を図ってまいります。水産関係につきましては、業者が取り組んでいる壱岐産養殖アワビを利用した煮貝などの貝を煮たやつ、煮貝などの高付加価値化商品の加工販売事業がございます。この業者の事業につきましては、平成23年度に6次産業として認定されております。また平成25年度には健康志向の時代にあった自社で養殖した昆布を利用した食品の加工販売事業で2社目の業者が認定をされております。このように2業者が6次産業化に取り組んでおり、大変素晴らしいことでありますけれども、今後は漁業者あるいは団体等にも6次産業化に取り組んでもらいたいと考えておるところでございます。漁業漁村の6次産業化の取り組みは、水産加工、水産物直売、漁家レストラン、漁家民宿等さまざまな活動がございますが、こういう取り組みを行うには産業間との連携を取りながら雇用の増加を図っていきたいと考えております。次に農水産畜産物を急速冷凍処理し、細胞組織を生かし新鮮な美味しさを再現する技術で付加価値産業の推進、産業の推進についてでございますけれども、現在農水産畜産物をマイナス40度から55度の急速冷凍処理は農協漁協は保有をしておりません。沖ノ島ではキャス等で、急速冷凍されておるわけでございますけれども、マイナス35度の冷凍処理器を今持っている漁協がございまして、アジの開き、カマスの開き等に使用されております。今まで各団体からの話もございませんけれども、農漁協が必要性をもし言われならば協議をする準備はあるところでございます。
はい、横子議員。
この取り組みについてはですね、国もかなりいろいろなメニューを出しております。離島の流通効率化事業とか、離島漁業再生支援事業とかですね、6次産業化推進事業とか、そういう大きなメニューで、出しておりますので、こういうものはある程度活用しながらですね、ぜひ加工技術、そうすると雇用も生まれるわけでございますから、どうしても壱岐の場合は人口減少というのがですね、一番ネックでございますので、これの歯止めにもやっぱかかるんじゃないかと思っておりますから、これは農協漁協とそして市が一体になって推進する必要があるというふうに思っております。昨日の市長の宇瀬議員の答弁におきましても、そういうのはかなり6次産業化に予算化しておるということを話されておりますが、ぜひこれが軌道に乗るまでですね、お願いをしたいというふうに思っております。キャスの技術についてはですね、先ほど市長が言われますように、もし壱岐の団体あるいは ある程度法人化された方々たちがですね、そういうふうに手を挙げれば一緒になって推進をお願いしたいというふうに思っておりますが、もし来年でもそういう希望者があればされるのかどうか、そこのところだけお願いします
。はい、白川市長。
市が単独でうんぬんということが非常に厳しいございますので、やはり記載なり、補助なりということになるかと思います。時間的に、あまり時間はないと思って、来年ということになりますとあまり時間はないんじゃないかと思っております。
以上。横川
議員。多分出てくるだろうと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。それから4点目でございます。4点目については私は、ゴムラの街中を想定していろいろ出しておりますが、固有名詞を使わなく 使わない方がいいんじゃないかというそういうご指摘がありましたので、まあ、こういう名詞は使えませんが、今日私はこう写真を持ってきているんです。先ほどの赤木議員のやつは大きかったですが、ちょっとこれは後もって担当課に見せたいと思っていますが、まあ、一番あの子どもたちが通う道路、そして市の職員も公務員も一番通う道路です。これはガードレールこのようにですね錆びておる。これはもう市の職員も毎日通っておられるか分かるだろうと思っておりますが、まあ、ぜひこれのですね改修なり塗装するなり、そういうことを一つお願いしたいということをですね、ここに写真で掲示をしております。それともう一つは側溝蓋です。先ほどあの今西議員が言われておりますように、まあ、これはあのゴーナーの繁華街飲み屋さんの近くでございますが、私もあの宮崎のお客さんを連れて行ってちょっとこう酔っ払っておりましたからこけてですね、まあ、どうもなかったんですが、あのちょっとこう文句を言われました。まあ、そういう中で、もう凹凸がある、そして、あの蓋もですね破損しておる、そして蓋の上にはゴムマットをですね個人方が知りませんが敷いてある、そういう町の中の状況でございますから、これについてもぜひあの改善改修をですねお願いをしたいというふうに思っています。それからもう一つはこれは交通の関係です。ゴーナバイパスができまして、もうあそこを通る車が特にあのフェリーから降りた時あたりはですね大ございまして、まあ、かなりこう危ないというそういうこう危険箇所があります。まああのゴーナ漁協の前に、まあ、突っ込むまで行っておりませんが、まあ、そこで大事故につながるそういうこう事故があったということでございますから、私はあのバイパスができてかなりのこう量が向こうに流れておるというふうに思っておりますから、まあ、そういうのについてもですね警察と協議しながら交通安全対策をお願いしたいということで今日はあの、質問をしたわけでございますので、まあ、市長の見解をお願いしたいと思います。
はい、白川署。
横尾好美議員の構築物の改修と交通安全対策についてというご質問でございます。今写真を見せていただきました場所、まあ、そこに限らずですね、私はあの今西議員の時にもお答えいたしましたが、諸々のいわゆる補修をしなければいけない箇所につきましてはですね、やはり当然のごとく補修をしなければならないと思っておるわけでございまして、ただ先ほどから申しますように、行政というのは個々をしましたよということをですね、ちゃんと記録に取る必要もございますし、まあ、お手数でございますけれども申請方式を取らせていただいているところでございます。緊急をやむを得ないときはですね、電話でも結構でございますけれども、そうでないときについてはですね、一応申請方式をさせていただいておるわけでございます。一つそういった時には、16名でという少ない議員さんになられましたけれどもですね、公民館長さん方にお願いをしていただければ幸いでございます。それから強羅漁協前の交通量つきましては、おっしゃいますように本当に東府令からゴーナー港までの最短コースということで、かなり交通量が増えていることは承知いたしております。ご指摘の道路は臨港道路でもございまして、遺棄振興機の所管であると思っておりますけれども、早急に振興局及び警察と協議してまいりたいと思っているところでございます。
はい、横議員。
先ほど、まあ、今西議員の質問の中で、道路の維持管理が、約2億何千万ですか、昨年から1億4000万ぐらい、予算化しておると、オーバーしておるという、そういうお話でございますが、私はこの維持管理についてはですね、 現在、まあ、田舎の方では三つ子というのがありますが、まあ、これがもう高齢化でなかなかやれなくなっているということでございます。ですからこれについてもやっぱり近いうちですね、まあ、どのようにするのか、そういうことも検討 しなければですね、公民館自体での運営というのは難しくなってきているというふうに思っていますから、まあ、そういうのも合わせてこの指導の維持管理についてもですねお願いしたいと思いますし、まあ、先ほど言った写真で見せたところは一部でございますので、まあ、全体的にもう少しこう網羅しながら事故が出ないようにですね、市としてもお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。